ギャオの笑顔でこんばんは。はい、今月も始まりました。ギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。2025年初めての放送ということで、もうかれこれ2週間以上過ぎましたが、改めまして新年明けましておめでとうございます。というにはもう遅いんですが、寒中お見舞い申し上げます。今年もよろしくお願い申し上げます。今年はですね、2025年なんですね。もう3週間以上経ったにもかかわらず、ちょっといろいろ書類を書くときにうっかり2024年と書いてしまったり、令和6年と書いてしまったりする、まだ2024年気分が抜けきっておりませんが、今年は2025年で、昭和でカウントするとですね、今年は昭和100年ということなんですね。いや、すごいですね。何度かお話をしたかとも思いますが、私昭和45年1970年生まれでして、まあ、年配の方にですね自己紹介をするときは、昭和45年生まれで大阪で万博があった年の生まれですということで、お話をします。そうすると大体皆さん、昭和45年っていう万博があった年にどういうことをされていたかっていうのをちょっと思い出すことがあるわけなんですが、大阪で万博があるというのは実は昭和45年1970年だけではなく、今年2025年2回目の大阪万博、今回は大阪・関西万博ということになりますので、2回目の万博が大阪であるわけですね。ということは、若い人に大阪で万博があった年に生まれたというと年齢詐称じゃないかと思われてしまう。そう、私今年生まれたばかりという話になってしまうわけですが、まあ、今年の万博は2回目ということなんですね。ということで、私も、まあ、今年誕生日が来れば55歳ということになります。で、この55歳、ゴーゴーイケイケという年にですね、私年始早々から本当にいろんなところにイケイケということで旅行に行っております。今年初めての旅行はですね、まあいろいろあって、正月三が日明けた4日5日にですね、まあ名古屋方面に用事があってですね、いつもの行き方であればですね、 JR の、まあ、冬用の青春18切符を買って、18切符で名古屋へ行ってということを考えていたんですが、まあ皆さんご存知かどうか、今回発売されているというか、もう発売が終わってしまいましたが、青春18切符の、この冬用のですね切符が非常にちょっと使いづらい。どんな使いづらいかというとですね、まあ、値段は変わらず、実は今回青春18切符って5日用と3日用というのが販売されたんですが、5日用というのは値段は変わらないんですけれども、実は自動改札が使えるという利点が増えた反面、使用開始日から連続5日間で使い切らなければいけないというようなところがあってですね、いや私そんな5日間連続で使い切るようなことはちょっと無理だなと思ってですね、で、元が取れそうにないということを判断しまして、今回、まあ、青春18切符を使わずにですね、まあ、名古屋へ行く用事を、まあ、済ましたわけなんですが、せっかくにですね名古屋に行くだけではなく、まあ、1泊に2日で名古屋へ行くことを考えて、まあ、初めてですね伊勢経由で伊勢に行って伊勢神宮に参ってから名古屋に入るということをやってみました。私人生初めて伊勢行ったんですが、まあ、すごいですね。正月三が日も人が多かったんですけど、私がその伊勢神宮に参ったのは5日の早朝なんですね。伊勢神宮って正月三が日は夜間もずっと参拝ができる。なおかつ全然知らなかったので、5日の朝、まあ実はあっこは毎日365日朝5時から、参拝ができるということなんで、朝5時過ぎに行こうと思ってですね、まあ宿といってもですね普通のホテルを取ったわけじゃなく、まあ行き当たりばったりだったので、伊勢のネットカフェに泊まってですね、で伊勢神宮下宮の方にですね朝6時ぐらいに着くように行ったわけです。でそうすると立て看板に、まあ、5日の朝までは 夜間徘徊ができますと書いてあってですね、あ、そんなことを知っているんだったら昨日の晩着いた時点で夜中に参っておけばよかったなとは思ったりするわけですけど、まあいずれにしてもですね、朝早朝かなり早い時間に参ったにもかかわらず結構な人がいましたね。びっくりしました。やっぱりさすが伊勢神宮という感じで、でまあ人は多いんですけど、まあ立ち入ってみるとですね、やはりその物静かというか、聞こえてくるのはもう鳥のさえずりっていうか、もう自然の中にいるっていう感じだったですね。非常に清らかないいところだなと思ってですね、まあ、また行きたいなと思って、まあ、そもそもあの伊勢に行ったことがないんで距離感が分からなかったんですけども、距離的にはですね、名古屋から100キロちょっとぐらいかな。で、実は、今回伊勢に行くにあたってですね、神戸三宮までは、山陽本線で、そこから先はですね、阪神に乗って阪神電車で難波まで行って、難波から近鉄に乗って伊勢に行きました。いやー、なかなか楽しい、まあ乗り鉄にとっては非常に楽しい旅行だったんですが、で近鉄電車に乗ってですね、久しぶりにですね、まあ鉄道を利用される方多いと思うんですけども、網棚って最近あのパイプでできているものが多いんですけれども、近鉄電車のですね、名古屋とか伊勢方面の車両の網棚を見ると、本当にですね、網でできているのを見て、いや久しぶりに網でできている網棚を発見してですね、すごい新鮮な気持ちになりました。まあそういうことが、まあ年最初の旅行だったんですが、まあその後もですね、ちょっといろいろ用事があってですね、新年早々今度2回目で、今度は東京に行きました。東京、まあ江戸方面とですね、まあ武蔵の国ですね、具体的に言うとあの多摩ニュータウンというところに用事があって行ったんですけども、で時間があったので初めて東京スカイツリーなるものに、登ってみてですね、風景を楽しみました。でですね、やはり都会だなと思ったのではなくですね、やはり窮屈なところだなと思ったわけなんですね。まあ見えるところはビルだらけ、なんか緑が全然見えない、なおかつですね、真下見える学校を見るとですね、どこの小学校も中学校もですね、まあ運動場が狭い、なおかつ運動場がですね、まあ土ではないですね、もうコンクリートとかアスファルトで固められた運動場しか見えないですね。いや、こんなところで運動ができるのかと思うぐらい、なんか正直こんなところで勉強したくないなと思ったんですね。でなおかつ私はそのやはり昔から結構水泳が好きだったので、学校のプールがどうなっているかを見ると、もうほぼ十中八九というか 95% ぐらいの確率でですね、まあ東京都心部の学校のプールというのはですね、まあ校舎の屋上に作られているっていうのを発見したんですね。やはりまあ土地が狭いからプール専用の場所が確保できないっていうのもあるんでしょうけど、大体そういう作りなんだな。いや、やはり学校で学ぶという時に、あの辺りの学校は多分地域性とか何にもないんだろうなと思っていたりしました。まあ、そんなことを考えながら、この先もですね、放送翌日は大阪に行ったりとか、今年は結構いろんなところにゴーゴーということで、イケイケ飛び出しております。で、肝心なところで毎年元旦はですね、和集山で初日の出を拝んでおりまして、今年も和集山山頂に行って初日の出を拝んで、今年1年の計を、1年の計をは簡単にあるということで、いろいろ考えておりました。まあ今年2025年、私はですね、まあ今までお世話になった人にですね、改めて感謝することをまあ率先してやっていかないといけないかなと。今までお世話になった人、いや、これからお世話になるであろう人にもですね、感謝の気持ちを直接伝えたいなと思ってですね、まあ、そういうことがあって実は、今年はですね、いろんなところに直接足を、運んでいるわけであります。はい、というわけで、まあ拙い話で終わりましたが、皆さんも機会があればですね、いろんなところに旅行に行ってですね、いろんなことを感じていい一年にしていただければいいのかなと思っております。寒い時期が続いておりますので、皆様くれぐれも体調を崩さないようにお気をつけください。それではまた来月お耳にかかりましょう。 ごきげんよう。